始まりました月曜リジンチャンプル、はい、お相手は鈴川サーキットのサーキット。
はい、今日は今すずです。
よろしくお願いします。2週間ぶりにすずが来まして。
2週間ぶりですかね。先週
ん2週間ぶりじゃない。一応は1週間ぶりは
いなかった。
ああじゃあ1週間ぶりか。
はい、
1週間ぶりですね。お久しぶりです。
お願いします。
何かありましたか。
ないですね。
嘘でしょ。やっぱりですよね。2週間っぷりですよね。休みにして1週ですよね。
あ、なるほどなるほど。
びっくりしたびっくりした。たまにこの少数派が間違ってるっていう世界だからね今
ね。
びっくりするわ。なんで何もなかったわけ。
まあまあまあまあまあね。人妻はいろいろあります
と、
ね、
いうことなんか面白話とかなかったわけ。
いやないです。特にも私忙しいんでいつも。
あ、そうですか。
そうですね。さっきないんですか、なんか面白い話。さ
っきですか。
うん、あるんじゃないですか、稽古とか行ってたら事務所とかで。
え、全部投げるな投げるない
や、こっちから来たからなんかあるのかなと思って。
そうですね。
私ね結構全然行けてませんからね。なんか毎日楽しそうだなと思って。
でも稽古も最近はお休みが多くなってきまして。
うん、
まあでも
日付変更線とかやってますよね。
そうそうそうそう、そうだね。最近は私は日付変更線っていう尾瀬さんの、毎年1年に1回やるロングラン公演で、
はい、
今年は私脚本で5本やってるので、
うん、
作品を書いたのでそれの稽古をちょっと見てるっていう感じなんですけど、はい、
うん、
でもやっぱりなんか演じる側と見る側、
うん、
脚本とかする側って違うんだなって思って、目線が。っていうのも、うん、ずっと前は日付変更線で出る側で演技の指導とかしてもらってたさ、
うん、
で演技の指導される側って、うん、要は自分なりに動いてはいるさ、
はいはいはい、
この作品のキャラクターだったらこういう目線のやり方やった方がいいとか、
ね、
うん、あと声の張りはこういう風にやった方がいいなって思いながらやってるけど、一応脚本家にあこれは違いますよって言われて修正するっていう作業の繰り返し。
あ、はいはいはい。
あ、うん、違うんだ、何が違うんだろう、何が今治ったんだろうって思いながらやってたわけ正直よ、
うんうん、
でも今年この脚本で自分の作品のキャラクターを人にやってもらうっていう状況になるさ、
うん、
やっぱ違うな、見る目を、うん、見る目線を変えると。
へえ、そうなんだ、うん、
なんとなくだけど、さっきも初めてやったからなんとなくの感覚なんだけど、例えば、まあ、ツッコミのキャラクター、
うん、
ツッコミのキャラクターをやってくださいって言ったら、やっぱその人はその人のツッコミのやり方ってあるさ。
うん、
ツッコミって一言で言うけどツッコミの種類はいっぱいあるから。
確かにスタイルいっぱいありますね。
そうそうそう、その人にとっては、うん、ガッっていうのがツッコミかもしれんけど、
うん、
でもさっきはこの作品のツッコミはボソっていうツッコミをやってほしいとか、
訂正みたいな
感じで。そうそうそうそうそうそうそうそう、
はいはい、
だそういう感覚だったのかあって今ちょっとね、
あ、
そういうことなのかっていう、
ね、
今更なってのなんかちょっと目線の違いで作品の変え方あるんだなって思ってね。
あ、でもいいですね。なんかお笑いもやりつつ、
うん、
演劇も見つつ。
うーん、そうだね、うん、でも見つつって言ってもまあやっぱりさっきはお笑い芸人だから一応は、
うん、
お笑いの作品にはなってしまうけど、
うん、
なんかなんて言うんだろう
お笑いなしのやつはないんだ。
お笑いなしのは一応1本はあるよ、5本中1本は。
感動系
どっちかといったらホラーかな。
あ、ホラー、あ、いいね、続々系。
そうそう、どっちかといったらね、
うん、
初めて書いてみたものだから立派なものではないけども、
うん、
やっぱり芝居ってコントではないさ、
うん、そうだね、
演技だから、
はい、
面白いのもコメディーにしないといけないわけ。
あ、
要は演技の面白さコメディーとかさ、
はいはい、うん、
でもさ、サギがコメディー書くとやっぱコントなっちゃうんだよね。
あー、なんかテンポがいい感じの、
なんかテンポがお笑いのテンポというか、
なんかわかるかも。なんか、
うん、
演劇の、
うん、
なんか笑いあり涙ありみたいなやつの、
うんうん、
この笑いの部分って、
うん、
なんかなんて言うんだろう、なんかはっきりなんか分かりやすく言ってる気がするんで、ちょっと学芸会みたいな感じでなんかはっきり
感覚で
っていう
感覚で話していい、
うん、
感覚で話したら 演劇のお笑いってめちゃくちゃ丁寧に振ってるというか、
そうそうそうそうそう、
セリフ運びが丁寧、
うん、とっても
これがこうなってこうなってこういうセリフがあってこういう笑いってさ、
うん、
でもお笑いって振りは適当でも伝わるみたいなね、最初からみんながお笑いとして見てくれてるから、
うんうんうんうん、
要は例えば急に宇宙人が現れてもそれがお笑いだから、うん、みんな納得してくれるというか、
うん、
でも演劇はこの宇宙人がなぜ現れてなぜこういうセリフを言ったかまで説明しないといけないとかある
さ、あ確かにね、
その違いがちょっと難しいっていうの
か
ね、うん、
確かに、
だからなんか投資っていうのあったわけよ、
投資
リハーサルみたいな、
あ、はい、
全部の作品をリハーサルで通してみるみたいな、はいはい、でなんかさっきのこのコントみたいなコメディの作品の前に、うん、演技のコメディの作品があったわけ、めちゃくちゃ面白いやつ、
うん、
みんな笑うやつの後にさっきの作品見るさ、うん、演じてくれてる人はめっちゃうまいんだよ、
うん、
たださっきの脚本の内容薄いなと思って、
あーなんか恥ずかしいっていうか、
振り簡単だなみたいな、セリフ少ねえなーとか、
なるほどね、
急だなーとか思っちゃったりね、
あでもそういうの気づけるからいいよね、
あまあそうだね、
気づかないよりはね、
改めて見たらね、
うん、
確かにこれきっかけでいろんなものは書けそうだなって思った、
うんうんうん、
あとこういうお笑いのやり方あるんだとかね、
あーね、
うーん、
いろんなパターンありますからね、
そうそうそうそうそう、
うん、
あとはもう本番迎えるだけですよ
ね、え
11月の、
はい、
何日だったかな、
26とかじゃない、日曜日から
確かね、今日チラシ持ってってねって言われて、車の中に忘れてきたな、
あら、
あーはいはい
はいはい、
11月26日の日曜日から11月26日日曜日から12月17日の日曜日まで、
12月17日、おお、
我が町の小劇場でですね、
なるほど、
ほぼ毎日やってるんですけど、
うん、
ただやっぱり土日が集中するみたいで、
うん、
なるべく平日の方がいいかも、
あなるほどね、
そうそうそうそう、
平日は8時からだ、
あそう時間もね結構あるんだよ、
土日は2回公演でした、
そうそうそう、土日は2回公演、土日が、
うん、
お昼の部1時30分から会場、はい、2時開演ね、
はい、
で夕方が6時半会場の7時開演、
うん、あなるほど、
で平日が夜の部だけ、夜の7時30分会場の8時開演、
うん、あ8時開演
か、平日は割と仕事帰りとか、
うん、いいんじゃない、ね、
学校帰りとか、
うん、
まあ、学生さんも、まあ、学校終わりにちょっと遅くなっちゃうけど9時終わりとかになるだろうから、
うん、
まあ、それはね親御さんに迎えに来てもらうなりして、
いいですね、
ほぼ毎日やってるんで、
うん、
ぜひ平日に、あと私の作品も、
うん、
多分ほぼ毎日1本も入ってるんじゃないかな、
お、
うん、入ってると思う、
何パターンとかありますね、
そうパターンがあるのよ、
A から F ぐらいまであったっけ、
今回は、
うん、
A から、そうだね、 A から F、
A から F、
A パターン、 B パターン、 C パターン、 E パターン、F パターンあるんですけど、
はい、
私が出てるのは、
うん、
A パターン、
はい、
B パターン、
はい、
C パターン、
はい、
でE パターンか、まあ、D 以外だね、
D 以外、
D 以外に一作品は入ってる、
うん、なるほど、
だからまあ適当に言っても見れるかなって感じ、
そうだね、見れなくてもまたロングランだからね、
あそうだね、
うん、
投資券買った方がいいかも、
あその方が絶対お得、いっぱい見たい人はね絶対そっちがお得、
そうそう、あの一公演で確かチケットが、1500円なんだね、この A パターンだけ見るのは、
はいはい、
でも投資券だったら、
うん、
A から E 見れて6000円だから、
へ、
普通にこっちの方が安いわけ、
確かにそっちがいいかも、
しかもいつ来れるか分かんないっていう人は、
うん、
投資券買っといて、
うん、
要は行けそうだなっていう思った日の前日とかに電話した方がいいかも、
あ、はいはいはい、
それもできるから、
なるほどね、
チケットは買ってる状態だから売り切れるってことはないしね、
あでもいいね、
そうそうそうそうそう、そういう買い方の方がいいかも、おすすめ、
なるほどですね、
よろしくお願いします、
ね、お願いします、
はあ疲れたな、
疲れたな、
寒くなってきたからもう体の節々が、
ね、急によ、なんかでもさちょっと 2,3 日前ぐらいなんか暑くなかった、
あーそれはね多分、
うん、
風がないっていうのはあったかも、
あ、それで？
そうそうそうそう。
なんか暑くっ 暑かった気がしたんだよな。
なんか沖縄って要は気温は高いけど、うん、風があまりにも冷たいから、うん、冷たいとか風が強いとかで体感、
ね、
そうそう体感温度とか低く感じるだろうけ
ど、ね、
多分 2,3 日前は風も止んでたから。
あと曇りとかもあるのかな。
それもあるんじゃない。やっぱ日差しは絶対
だよね。
日差しは温度の関係あると思うよ。
ですよね。
今日はちょっとそれも相まってというか、うん、曇ってるし風もちょっとあるから寒く感じる感じかな、ね、今日から寒くなるんだろうなって感じ、うん、
ね。
あだからもう本格的にそうだよ。冬の準備というか、あの北海道では雪も降ってるだろうし、
うわ
沖縄もさ舐めてないで冬の準備しようよ。
だって今年なんか寒くなるって聞いたもん。
誰から。
ニュースから。
もうニュース喋りかけられてる感覚で見てるんだ。
ニュースから言われた。
あっちから来てるんだね。
今年は寒いよ。
スーズがチャンネルをつけて歩み寄ってるんじゃなくて、
じゃないよ、
あっちから来てるんだ。
そう
寒くなるよって
なるよって。
あ本当、
うん、
だいたいいつ頃からかな。
え分かんないけど、でも去年よりは気温は全体的になんか下がりますみたいな。
去年が
でも去年も鬼寒かったじゃん、ま、7度とか。
1月までは暑くなかった。
12
月末ぐらいまで暑かったような気がする。
中旬ぐらいか多分寒くなったと思うわけ。
なんていうの、ど冬になったのって本当に12月の真ん中ぐらいから
ぐらいだった気がする。
多分12月の真ん中ぐらいまでは普通に20何度とかあったような気がする、
うん、あったと思う。でもそれから急になんか16度とか下がったりね、うん、あられ降ったりとか。
だからよな、うん、アホかって思って。
本当によ、
どこの誰が珍しいことをしてこんな雪降らすばみたいなね。
あーし。その時に限って北部で営業だったしね。
何だったっけ、
テレビのロケがありました。チュラ海水族館で。
ああ去年だった。
去年じゃないか、もう今年か。あ今年だ。
1月過ぎたぐらい。チュラ海水族館の公園内で植物の紹介するっていう仕事をレポーターとしてやりましたけど、
そうなんか迷路のねなんかやつ、
そう迷路のイベントやってたんだよ、巨大迷路のね。
その時が多分今年の1月、
うん、
30日とかじゃなかったかな。
だった
多分だったと思う。
いや確かにめちゃくちゃ寒かった覚えはある、
ね、しかもなんか7度とかだったんだよね多分元部が、
まあ、そうだね一桁台だね。
なのにスズ半ズボンのあの衣装でさ、
だから
超寒かったん
だ。スズのね聞いてる人、スズ鈴川サーキットとしてお笑いコンビのボケやってますよ、
うん、
スズが漫才とかテレビとか出る時の衣装があるんだよね。
そう
ピンクのオーバーオール。
そう決まってるんですよ。
デビュー当時ぐらいからずっと履いてるやつだけど、
当時からずっとあれ、
当時から半袖、うん袖の半ズボンのピンクのオーバーオールさ、衣装でずっとやってるさ。
そう、うん、
毎年冬寒いって言ってるけど、
寒いって言ってるよ。
2年目ぐらいからピンクのジャケット買えつってるよ。絶対
じゃ あれはキープしたいわけよ、うん、なんかね
か
なんていうの、なんかさ あれの長ズボンだと、
うん、変わってくる、
変わってくる、もうお笑いできなくなる。あれ
あれがスイッチだわけね。
あれがスイッチが、もうそうい
い。
じゃあなんかあれの方がアホっぽいさ、半ズボンの方が
アホっぽいけど、冬に入ったら本物のアホだと思われるよ。アホっぽいとアホは違うからな、またな。
なんかしかも、うん、このオーバーオールの、
うん、
あの長いタイプ、長ズボンのタイプはなんか、
うん、
ダメージが入ってたり、なんかおしゃれな格好が多くて、
まあ、確かに
かんだよ、ね、
スーズが今履いてる衣装のピンクのオーバーオールって、
うん、
本当にいい感じでないもんね。
そう
衣装感というか、
そう
あれで私服で着るってあんまりないかもね。
全然ないと思う、
本当にね。
ないと思う。
原宿とかでもいないはずは。あんなにいろんな服着てる人たちがいっぱいいる中で でも
あの前はあの、うん、ココルルっていうなんかギャルが好きなブランドがあるんだけど、なんとなくわかる、なんか結構派手めなやつ、
まあ、ネットとかでたまに見ますわ。
そう、うん、あれ あの靴は履いてたわけ、あの虹色のなんか厚底のやつ。
わかるわかる。
であれを
分かる、
あの
断面図ハムみたいなやつ
を、そう
お前が履いてたの。
あれを、うん、あの名前なんだっけな、のぞみみたいな人が履いてた。誰だっけ、
佐々木のぞみじゃなくて、
みそのだ、みそのみそのっていう人が
いて、高田久美の妹さんね。
そうあの人結構ギャルじゃん。
まあ、派手な唯一無二というか誰もやってないようなファッションしますね。
そうだからあっち系だったら意外とあったんだけど、うん、でもやっぱりなんかおしゃれな加工されてるのが多くて、
でももういいんじゃない、なんかスースーなんかはそんな系がいいと思うよ。
え、なんていうの、なんかおしゃれだとなんか違くない、なんか私服感が出るのがちょっと嫌なんだよね。
例えばさ、
うん、
シノラーっていたさ昔、
わかるよ、なんかすごいジャラジャラしてる人、
わかるかな、多分さっきたちより上の世代の人は覚えてると思うんだけど、
今なんか洋服自分で作ってる、ね、
プロデュースしてるね、うん、篠原智恵さんか、うん、もうすごいかったっす、当時の格好
すごかった、
10年以上前の、
しかも30代ぐらいってあれだったよね。
え、違うよ、あの時は20代とか10代とかじゃない、
そうなの、
多分よ、ランドセルつけて、
ランドセル？
ランドセルつけてたよ。
あ、そうなの？
衣装で。
なんかもうブレスレットを本当に肘ぐらいまでつけてたイメージ。もうびっしりつけて、ネックレスもいっぱいつけて。
そうそうそうそうそう。
髪もなんかいっぱいジャラジャラつけてみたいな。
とにかくなんかつけられる装飾品は全部つけてるみたいな感じさ。
だった。もう
画像で検索したら出てくると思うけどな。今とっても綺麗なんだよな。
今超綺麗。
今とっても綺麗。
なんか落ち着いたって言ったらちょっとなんか変だけど、なんていうの、普通になったっていうか。
普通の人なんていうんだろうな。
ねえ、一般的になった。
なんか、うん、毒キノコから松茸になった感じ。わかんない。わかんないけど、赤と白のドットのやつからシュッとしたやつになったというか。
茶色いやつね。
そうそうそうそう、篠原ともえでランドセルで検索したら多分出てくるんじゃないかな。
え、ランドセルは可愛いからつけてたみたいな感じ？
だからファッションアイテムでしょ。それが流行ってたんだよ確か。
え、その10代でもランドセルを持つっていうのが流行ってたってこと？
まあおしゃれなアイテムとして、
うん、
あってはランド
セル。え、すごいね。でもだとしたらめっちゃなんていうの？
あ、出た、うん、
最先端だね。
まあ最先端なのか個性なのか。これ
あ、本当だ、すごい。
でもこれは普通に可愛いって言われてた格好だからね当時。
でも可愛いと思う、すずもなんか格好とかなんていうの、自分多分みんな自分はやらないけど、うん、なんかアニメ見てるみたいな感じで。
そうだな、
可愛いっていう、なんかプリキュア可愛いみたいな、
うん、あ、はい、
イメージ。
プリキュア可愛いけどプリキュアの格好できるかって言ったらできないみたいな。そうそうそう
そう、プリキュアにはなりたくないけど、はい、みたいな。
メルボルンリーダーさん、こんばんは、シノラー世代です。
おお、
サボさん、くるくるミラクル、あー、そうそうそう、くるくるミラクルね。曲
え、曲も出してたの。
確かくるくるミラクル、篠原智恵さんって、もうさっきなんかもうちっちゃい小学校の時だからもううっすらしか覚えてないけど、
ね、それでもちょっとしか覚えてない。
ほら、うっちゃんなんちゃんの南原さんとバンドしてなかった？
バンド
確か覚えてないな。シノラー世代の皆さん覚えてますか？
なんかわかんないけど、
めちゃくちゃ流行ってたでしょ。
あのポンキッキーとか
出てた
やっぱり
ポンキッキー、そうそう、
さっき早起きして見てたんだよね、いつも。
薄まさ早くなかった？
早かったと思う。ポンキッキ
ー、ポンキッキーのさ、やる時間帯、おじおば起きる時代時間帯だよな。
ねえ、
あ、それビビアンスーさん、あ、また違うのか。
ビビアンスーさん、
あー、なんかごちゃごちゃなってんな、やっぱり。
でも小さい時の記憶だからね、すずもポンキッキーは本当に幼稚園とかぐらいに見た記憶だから。
幼稚園、
何やってたかも覚えてない。
小学校低学年とかじゃない？
あの、なんか唯一すずが覚えてるのは、うん、なんかあのパイプ椅子を超いっぱい並べて椅子に座るダンスみたいなのを
やってるの。チアリーダーみたいな格好してる人たち。そうそうそ
うそう、なんかあれ可愛いなって思ってたんだよね。で、なんかしかも毎週毎週なんかやってた気がする。
そのダンスはね、ラインダンスだな。
ラインダンス、
みんなが同じ動きをするダンス。
そうそう、足をなんかバタバタバタって動かしてやったりするの。
そうそうそうそうそう、それはね、そのダンスは当時小学校とか中学校で流行ってたよ。
あ、そうなの。
みんなが並んで動画というか、まあ、ビデオに撮ったりとか、あと学園祭でやるとか。さっきも修学旅行の出し物でやった覚えがある。
そうなんだ。あれだけなんか覚えてんだよね、あとは覚えてないけど。
あ、
懐かしいわ。
はいはいはい、メルボルンリーダーさん、篠原さんはラブラブ愛してるでスキンキーキッズさんの番組に出てました。サボさん、ポンキッキーといえば鈴木ランダン、安室ちゃん。
は、全然わかんない。
だからポンキッキーといえど もう世代が違うさ。
確かに、
さっきなんかがポンキッキーっつったら多分爆中問題とかでしょ。爆笑問題さんのネズミの格好をしてるやつ、
うん、あーなんかいた。
爆笑問題さんがネズミの格好をして歌出したりとかしてる世代多分。
あーしてた、
うんうんうん、
どんなのだったか覚えてないけどなんかいた気がする。
でったらあめな人じゃない、でったらあめな人、でったらあめな人どこにいるってやつじゃない。
あ、なんかちょっと聞いたこと
ある。でったらあめな人ってやつ
聞いたことあるかも。やばーやば
ー多分むすやっぱり
歌
って出たら
はずなのに、あの時
さっき全然今でも覚えてるよ。
マジすごいんだけど、
出たらあめな人で覚えるだろ絶対
すごいんだけど。
いや懐かしいね。確かにラインダンスとかは流行ってたしやってたな。そっか、同じ番組でもこういう風に違うんだね。
ね、
その当時の曲というかさ、流行ってた人というかさ。
この方たちはさ、
うん、
この今メッセージくれた人たちは、うん、皆さんはこのポンケキやってる時はいくつぐらいの時なの。小学生とか
大人じゃない、中高じゃん。
中高、
中高の時に、中高で
見てたってこと。
中高の時に鈴木蘭蘭さんとか安室ちゃんが出てたとかじゃない。もっと下、小学校っていうか、ポンキッキーっていつからやってんの
だから
っていう話だよな。
本当にそう、
さっきなんかが本当に5歳6歳ぐらいの時からやってたような気がするわけ
と思う。
確かね、
うん、
だもっと前なのかな、
うん、てか長寿番組だったのかな。
スーパー長寿番組じゃない。
あ、そうなの。
今やってないと思うけど、
な
んかよ、さっきは高校の時もちらっと見たような気がするわけ。土曜日ぐらいに。
うそ、
まあポンキッキーという名前だけど内容はガラッとは変わってたよ。確かに。
なるほどね。
ただなんか名残はあったから、あ、なんか今やってんだと思った覚えはある。
へ
え。どうかな、最近さ、
うん、
もう前も話したと思うけど、バイト先の高校生とかに聞いたら、うん、ポンキッキー知らんって言うからな。
でしょうね、やっぱね、う
ん、コニーちゃん知らんとか言うかんな。
あ、コニーちゃんがついなんかぐるぐる頭の、
そうそうそうそうそうそうそう、
はあ、いたなんか。
さっきがさ、あの高校生の子以外はさっきと同じようなキッチンさんとかさ、うん、ホールの子たちがいるから、うん、まあ、例えばジャカジャカじゃんけんしようぜっつったら高校生がキョトンとしてるわけよジャカジャカじゃんけんって何すか。
ジャカジャカじゃんけんもすると結構記憶曖昧だもん。
ほ
んと、うん、
一切しか変わらないのにさっきと。
だからさ、
ジャカジャカじゃんけんはわかるよ、だってさあんなん忘れられる。
あれでしょ、なんかサザエさんのじゃんけんみたいなやつだよね。
まあそうだね、番組の終わりみたいなか途中とかでやってた、
一緒にやるみたいな感じ。
おぼあれさ忘れられる、ジャカジャカじゃん、ジャカジャカじゃん忘れろあれ
いや、わかんない、
あんなインパクトのあるじゃんけん忘れろジャカジャカジャカジャカじゃんって言うんだよ、あんな早朝からテンション高めに。
騒がしいね、
あれアルコール飲んでないと無理だぞあのテンションマジで。今となってはよジャカジャカじゃんけん、うほら、あ、すごい、滑り亭さん、今年の3月いっぱいまで BS でやってたみたいよ。
は、なんて、
ポンキッキ
ー、は、
今年の3月いっぱいまで。
それって Now? なんていうの、昔の映像再放送
じゃないんじゃない。だってほら群馬のアニゾーさんが今のポンキッキーザ BS でやっていて、キーヤマ商店も出ていたよって。ほら、
はどういうこと
ってことはだよ、
沖縄で
違う違う、キーヤマさんがだから BS のポンキッキーに出てたってことは、金山さんが内地の放送局行って、まあ、収録して出たってことでしょ。
あ、要はじゃあ地上波ではもうやってないってこと。
BS だから見れるところと見れないところあると思うけど、
沖縄だけやってないとかじゃない
よね。いや、 BS は沖縄でも見れるさ。
うん、じゃあ BS つけたら見れるってこと
ってことでし
ょ。
超長寿じゃん。
見たいんだけど。
じゃあ少なくともポンキッキーズ20年はやってんね。
え、てかさ、うん、じゃあ今誰が出てるんだろうね。あの誰が出てるんだろう、なんか
ポンキッキ
ー、おじさん出てたよね
ポンキッキーにはいろいろなおじさんが携わっています今はやってない。 今年の3月いっぱいまでだから。
あ、なるほどね。
もう終わってはいるけども、
今年までは
やってたって。
は
ぁ、長いなぁ。
だってさ、すずがあれ見てた時さ、ブラウン管だったもん。
あぁ、太いテレビ、
太いテレビで、すず3歳ぐらいの時にそのブラウン管の上に登ってそこの上でしっこしたんだよ。しっこしてから一回テレビパーなったけど、なんでか分からんけど治ったんだよね。なんかあのテレビってさ、画面叩いたら治るじゃん、
ね、昔のテレビはね。
そう、お母さんに鬼ほど怒られたけど、
うん、
何を思ったのか分からんけど一応やったんだよね、うん、なんか
なんでポンキッキーの思い出と同時にこのテレビをしこで漏らしたっていう思い出も出てくるんだろう。
だって
関連動画にあったの。あなたの今思い出した記憶の。
だ、朝っぱらからしっこしたからね、すず。いやでもさ、今の薄型は本当に登れないぐらい薄いじゃん。
だからしっこで壊れるっていう件数はだいぶ減ってきてるだろうね。
そうそうそう、だと思うよ本当に。
大城さん、ポンキッキーは1973年スタートだよ。滑り亭さん、放送開始は40年ぐらい前のはず。当初は朝早くに放送してて、鈴崎が生まれた頃は夕方の放送だった。いや、あ、生まれたこと頃は夕方か。めっちゃ朝に見た覚えあるから。
鈴も朝にしか見たことないよ。
まあ、いろいろ移動してるんだろうな、時間帯がな。
あ、すか、朝が再放送で夕方が今日の放送っていうパターン、なんかあったよね。
なんか四六時中見てたような覚えもあんだよな。
わ、
40年。
え、なんかさ、
40年、
じゃああれとか見てた、なんか天才テレビくんとか
見てたよ。見てたよ。
あれ今でもやってるもんね、
天才テレビくんは。もうあれさ、そこから出身の芸能人の方たくさんいるさ。
いっぱいいるよね。
ウエンツさんも、ウエンツエイジさんも、ね、そうね、さっきなんか世代バチ恋世代
だよね。
バチ恋だよ、バチ恋。
なんかすずさ、その天才テレビくんでもすごい印象に残ってるやつがあって、
うん、
なんかハーフの方が、
うん、
なんか街、あ、出てたんだけど、この、うん、なんかさ、歌のシーンがあって、 PV みたいな感じで歌のシーンがあって、
うん、
英語の歌なんだけど、有名なやつなんだったか忘れたけど、なんか大きいゴジラみたいな恐竜みたいなのが街壊してて、
うん、
なんか戦うみたいな映像をすごい覚えてる。なんかずっと毎週毎週やってたんだよ。
なんかすっごいインパクトのある
でしょ。
PV だな。
なんか洋楽だったんだよね、しかも。
まあなんかわかるような気もする。
うん、
滑り亭さん、昔のタイトルは開けポンキッキ。
へえ。
だ、なんか聞いたことあんな。
全然もう、
さっきなんかの時はポンキッキーズか。まあなんか多分シリーズがいっぱいあるんだろうね。
ああね、進化しながらね。
ちょっと昔の話続けたいですね。
ね、
まあ、とりあえず一旦 CM 入りましょう。
はい、
メロお待ちしております。一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
さあやっております。月曜リジンチャンプル、お相手は鈴川さあきとさあきと
すずです。
よろしくお願いしま す,
します。
昔の番組の話してましたけど、
はい、
やってた ね,
てたね。
ポンキッキーは、
ポンキッキーね。
あとはあれか、なんだっけ、ワクワクさん。
あ、ワクワクさんめっちゃ見てた。
ワクワクさんの作って遊ぼうか。
うーん、
あれはよ、確かね、うんうん、学校でも見てたような気がするわけ。
あ、どう、あ、 なんか図工の時に見てた。
図工かなんか小学校低学年の時に
見てたと思う。
なんかあるよな、この NHK というか子供番組でなんか教材みたいになってるやつ、うん、
あったはず多分。
例えばこの爽やか3組とか。
あー見た、道徳の時に。
中学生日記とか
見てた。
あとはなんだろう、あとはなんかよ、いっぱい見せられたような気がするわけ。決してさっきなんか小学校が手抜いてたとかじゃなくて、
じゃなくて道徳とか、なんかこの爽やか3組とかでもなんか今日の会はなんか友達と喧嘩みたいな感じで、これ見た後に作文書かされるわけ。あなたはこれ見てどう思いますかって。私はなんか喧嘩 しても謝りますみたいな感じで書かされたりとか。あれも見ててよ、なんかさ、不思議不思議、
やば、不思議発見しか出てこないな。
不思議いっぱい、
不思議の森みたいな感
じ、不思議いっぱいみたいな感じの
科学のやつ
そうそうそう、あなんかビーカーみたいなキャラクターがいた気がする。
ビーカーみたいな、
あビーカーじゃない、なん
だすぐ割れそうだな、そのキャラクター。
なんか舌が丸くて、うん、上になんか煙突みたいなのがついてる。だ
ビーカーでしょ。
あそれビーカーだっ
け。それビーカーでしょ。
ビーカーってなんかコップみたいなやつじゃなかった、こういう丸くてこうやって。
それは
あでも全部ビーカーなのかな。
違うんじゃない、
なんだろう。
え、じゃあ、わかるよ、言いたいことは。
言いたいこと分かる。
あ、いい。検視官みたいなのじゃなかったっけ、それ。
不思議いっぱいで一回検索しておくから、絶対出るもん。
不思議いっぱい、
なんか、不思議いっぱい。不思議いっぱい。みたいな感じの。
ちょっとバカにしてる。なんか、わからんけど。
あ、フラスコだ、フラスコ。
フラスコ。
全然ビーカーじゃないし、みたいな。不思議、絶対見てたよ、なんか。はい、理科の時。あ、ま
あでも一応あれだ、理科の、
そうそうそうそう、
番組。
もうさ、植物系でしょ、なんか生き物系。
違うんじゃない、要は植物に限らずじゃない。
あそうなんだ。なんかもうこう、あコウモリじゃなくてなんだっけ、カマキリとかそういうのの生き方みたいなのを見てた気がする、う
ん、今不思議いっぱいの、うん、まあ、ホームページみたいに見てるんだけど、
う
ん、全然見覚えがない。さっきは
嘘でしょ、
全然見覚えがない。
結構薄で楽しみにいつも見てたんだよね。
でもなんか確かに良さそうな感じではある、うん、この授業に。
これも多分 NHK だったと思うんだよね。でそれでこのなんかアリはなんか日常どんな生活を過ごしているのか見てみましょうみたいな感じで、
はいはい、
なんかアリを追っかけたり、ね、そうそうそうそう、なんかカマキリを追っかけたりっていうやつだったと思う。
もうアリとカマキリにとってはすげえ迷惑な番組だろ。
本当に
私生活を追いかけ回されて
ね、
教材にされるっていう。
巣の中も全部見えた、ね、全部
丸見え迷惑な番組だわ。
そう、多分小型カメラをね突っ込んでやったのか分かんないけど、
おそらくだけどアリが作った道よりも太い、
そうそうそう、
管みたいなカメラ突っ込まれてな。かわいそうに
巣もね広がりながらね、
かわいそうに
追跡してましたけど。
はい、ツイキャス懐かしい番組。フルハウスとかアルフとかも好きだった。
フルハウス
大好きだった。さっき
やばい、あれ
フルハウスって、うん、本当になんか今もやってるさ。
今もやってるね。あしかも新しくなったよね。
そうそうそう、今やってるのはまあミシェルとかがでっかくなって、
うん、フラーハウスって言えたね。
そうそうそうそう、この番組がさ発表された時番組タイトル見てさっき言って満期だよ本当に、
ね、
もう初めて沖縄の方言って嫌なもんがあるなって思ったもん。
だからさ
フラーハウスってや、
ね、
沖縄の方言でフラーはバカタレだからな。
そう
バカタレの家だからな。も
うそれにしか聞こえないよねフラーハウスって言われたら。本当に
しかもなんかあながち間違ってないしな番組の内容的には。
本当にね、
とんでもい人たちがやるからな。
いやでもあれすずも見てた、いつも夕方、うんうん、4時とか6時ぐらいからやってて、うん、いつも見てた。
そうそうそう、
夏
だからさっき2年前ぐらいか、
うん、
ビデオやかりに行ってフルハウスが全巻あったから、うん、わ懐かしいと思って
DVD？
そう DVD ボックスというか、
も
うセットになって置かれてて、
は
あ、懐かしいと思って1話から見たら結構ハマってさ、うん、でシーズン何まで多分最後のシーズンの1個前のシーズンまで見たんだけど、なんかよ、なんか自分がどれだけ汚い大人になったか分かる、あの、あれ見たら
ほっこりするもんね、あれね。
よみんな心綺麗だわけよ。
確かに、
うん、
しかもお父さん超イケメンだよね。
死にイケメン、
超イケメン、
死にイケメンだし、おいたんとかも超かっこいい
から、ね、だからさ、おいたんやばいね。
そうそうそうそう、
おいたんともう一人ちょっとなんかいるよね、やばいやつ、
面白い人か芸人さんか。
あ、芸人さんなの、あの人。
いるいるいるいるいるね。あの人確かあの実際役柄以外にも芸人さんで活動されてたと思いますけど。あ、すごいね。
そうなんだ、
長谷川さんツイキャスね、うん、フルハウスポーカーの役、うん、これが汚い大人だよスーズ
ん。
フルハウスっていうねカードがあるんだよね。
へえ。
ポーカーがね、
ウノみたいな感じ、
うん、日本で言ったらあれみたいな感じか、
ババ抜き、
うん、ね、あれあれあれあれなんだっけ、
あ、
あれあれ、なんだっけ、イノシカ帳みたいな、
あれしか言ってない、
イノシカ帳みたいな、
イノシカ帳、
手札、あ、手札、
手札、もう分かんない、もう何言ってんの
この人、花札みたいな、
花札、
うん、ポーカーは日本でいうところの花札みたいなやつ、
花札って何、花札も分かんないんだけど。
とりあえずゲームだね、
ゲームね、
長谷川さんが言ってんのと違うねって話ね。
そう、あれも結構見てたんだよね、あの日本語で遊ぼうとか、
なんだっけ、ああ、
ややこしいやのやつ、
お前いつ見てたのそれ。
それ多分全然小3とか、
日本語で遊ぼって本当に5歳とかの番組じゃない。
そうそう、すごい、もう日本語のお勉強みたいな、
あれってさ、ね、本当にさ、なんか何、この海の絵を描いてみようぐらいのレベルじゃなかった、
うん、もうすめっちゃそんな感じ、ね、でそれでそれあの祇園精舎
の
鐘の声を覚えたんだよね。 あれでさ、もうさ本当にさ耳が取れそうなぐらいずっと言うわけよ、
あれ
永遠と、
あれなんかな、わかる、
分かんない、
さっきも日本語で遊ぼうで受験も覚えたもん。
やってた受験、
永遠に受験をマジで聞かすから
毎日やって
た
ね。
さっき今でも言えるよ、ジュゲーム。
ジュゲームもやってた。ほんとにちっちゃい声がして、ジュゲーム、ジュゲームみたいな感じで言ってたもんね。あ、そうそうそう、あ
の、投稿されるんだよね。全国のジュゲーム言えるお子さんたちのビデオを毎回流すっていうね。
でも、ああいう結構お子様系のやつも好きだったんだよね。
でも嫌じゃない？急、あの、まあ、自分の子供を、
うん、
テレビで見さしといて、
うん、
自分が知らないうちに、うん、寝る前とかにジュゲーム話されてみ、
もう超怖いんだけ
ど、死に怖いから。お前どこで、お前どこでこれ覚えたばさ。
じゃ、でもさ、なんかわかる？学校終わってなんか友達と遊んで帰っても、うん、なんていうの、テレビそういう系しかやってなかったんだよね、
夕方、
夕方だからもうテレビそう面白いのやるの7時とかさ、ね、
バラエティとかはそうだね、
そうだからなんか一応つけてなんかがっつり座ってずっと見てるって感じじゃなくて、うん、なんかお菓子食べながらなんか見たりなんかしながら見てるって感じだったから、その音だけ聞こえて、
ながら聞きだから、
そうそうそうそう、
映像は覚えてないけど、
そうそうそう、
音は覚えてるみたいな、
音もうずっと永遠に言ってたもん、あれ。
今も言えるの？
今も言えるはずよ。
あ、ちょっともらっていい？
え、でも間違ってるかもよ。
あ、じゃあ待って待って待って、さっき正解探すから。
オッケーオッケー。
なんだっけ、祇園精舎の、
祇園精舎の鐘の声、
待って待って待って待って、
祇園精舎の鐘の声
で検索者出る、
うん、多分出ると思う。これってさ、何なの、歌、詩、
これは普通に小説の一章じゃない。
え、なんであんなにテレビでずっとさ言うんだろうね、覚えないといけないのかな。
うーん、
じゃあ言っていいもん、出た、うん、
あ、まあとりあえずこの祇園精舎は、
うん、
平家物語のね、うん、一文らしい、冒頭部分、
なるほどね、超長かったと思うんだよね、
はい、
いい、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、サラソージュの顔の色、勝者必須の断りを表す、なんだったっけ、待って、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、サラソージュの顔の色、あー、その後から覚えてない、
あ、
でもすごくない、
でもすごいよ、正解っていい、
はい、言って、
祇園精舎の鐘の声、
うん、
諸行無常の響きあり、シャラソージュの花の色、 乗車必須の断りを表す、うん、おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけきものついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。
その最後の部分もちょっとだけ覚えてたんで、もうだからさ、なんか先生とかもびっくりしちゃったんだよね。いつもなんか覚えたよとか言って言ったら、
まあそうだな、
じゃあなんでこんな言葉覚えてんのみたいな。
まあこの簡単に説明したら、うん、世に栄え得意になっているものもその栄えはずっと続かず、春の夜の夢のようであるっていう。
あー、なるほどね。
勢い盛んで激しいものも結局は滅び去り、まるで風に吹き飛ばされる塵と同じようであるっていう意味の冒頭らしいですよ。
なるほどね。
スーズが惜しかったのはね、シャラソージュの顔の色じゃなくて鼻の色ね。
あ、鼻の色か。
もう顔の色だったらもう顔色伺ってる人の冒頭になるからちっちゃい人間のお話になっちゃうので
大変ですね。でも子供向けだったら、うん、あれも絶対わかるよ。あれ見てた、お話の国。
お話の国だ
うーみたいなやつ
ねえ、あのさ、話の歌の入りなんであんな悲しげなの。
だからよ、あれなんか怖いよね。
最初のさ、テンションめっちゃいいさ、お話の国の、うー
急に
うーなんでか、なんでか、いや、なんでかや
あれ結構見てたんだよね。
あれは人形劇だったね、確か。
人形劇もうあれ超好きだったんだよね。なんか
確か人形劇で なんか昔話的な話をするみたいな、うん、そうそう
そう。なんかさ、あれとか見た、蜘蛛の糸とか。
あー、はいはい、時刻から蜘蛛の糸を伝って上に上がるみたいな、ね、
そうそうそう。
お釈迦様の話だったかな、あれは。
なんだっけな、あと赤い靴を履いた女の子。
あー、はいはい、
わかる？
わかる。
超怖くない？
結構ホラーだよな。
さっきも
ざっくりしか覚えてないけど、うん、まあ綺麗な赤い靴があって、うん、買ってもらったらその靴履いてダンスしたら止まらなくなって最終的に足切るっていう。
え、違う。
確かそうだったと思うよ。
あ、本当に？
グリムかなんかではまた違うけど。
もしかしたら2つあるかも。スズが、うん、その見たのは結構覚えてるんだけど、うん、このすごい裕福な女の子がいて、うん、で赤い靴、新しい靴履いてでその裕福だから、うん、隣町の貧しい国にパンを届けてきてって、
うん、
お母さんに言われて、ちょっと違うかもしれないけど、お母さんかなんか誰かに言われて持っていこうとした時になんか大きい水たまりがあって、うん、でも新しい赤い靴履いてるのにそこ通るとそこしか通れないんだけど、
う
ん、そう汚れちゃうから、この女の子はなんかパンを敷いてパンの上を越えて、
はいはい、
歩いて渡ろうとしたわけ、うん、そしたらその湖から足引きずり込まれるっていうお話。
怖
でしょ。
怖いし、割と赤い靴関係なくね
なかな
か結局湖のやつは何だったのっていう話じゃない。そっからお話始まらないとおかしいというか、処理できてない感じがするんだけど。
赤い靴はなんか魔女からもらって、魔女がなんかパンを届けて的な感じで行ったのか分かんないけど、めっちゃ怖すぎて
覚えてんだよ。違うな。
でもなんかあるかもね。赤い靴っていうタイトルだったのかな、すずが覚えてるのは。赤い靴を履いた女の子みたいな。
あ、そうかもね。タイトルが微妙に違う、
ね、
全く違う作品かもね。
うん、
ツイキャスめっちゃ来てますね。うちーさん、毎度、
うん、
今日はすずいるんやね。
います。
こんにちは、郷田たけしです。うん、お疲れ様です。こんにちはうちーさん、日本語で遊ぼうはお子様向けの番組やで。あと、英語リアンとかもあったな。
あ、英語リアン。
英語リアンだ。
なんかめっちゃキノコがいっぱい出てくるやつでしょ。
キノコ可愛かったよね、結構。
可愛かったと思う。
なんか、えのきとか、エリンギとかのやつが、うん、なんでか分からんけど、英語教えてくれるっていう。
なんか手足入ってて。
多分、英語リアンって、英語と、エイリアンが買ったやつだよね。
そういう。
確かあのキノコのキャラクターもエイリアン設定だったような気がするんだけど。
なるほどね。
うん、確かね。
はいはいはいはい。夏エゴリアン。
それにしてもなんで子供向け番組って最初叫ぶんかな。あ、話の国とかさ、エゴリアンとかさ。
確かに。
なんか。
なんだろうね。
あ、ウッチーさんが、
うん、
よく漫才のセリフ覚えれるなって。
何を？
わかんない。でもスーツ漫才のセリフ覚えるな、確かに。
ああ、うん、記憶力がないってこと？
すごいと思うよ。でもさっきは、うん、いい方良くなってると思うよ。
そうね、
うんうん、あひょっこりひょうたん島とかね。
あ夏あれも人形劇だったっけ。
人形劇、人形劇
だよね。
あれさ、テレッテテレッテテドゥドゥタタチャチャチャ、
なんかナビをチャプチャプ出てたよね。
アメリカ人出てたっけ。
なんか
アメリカ人、あれよ、国の設定あったかな。
あ、ない。なんか鈴が覚えてるのは、うん、なんかこの軍人みたいなのがいて、
あれでしょ、海兵さんみたいなやつでしょ。
そうそうそう。でなんか飛行機になんか乗ったりとかするやつ。
それさ、多分あれだよ、違う。
あ、違う、
ひょっこりひょうたん島じゃない。
なんだっけ、
それも人形劇だけど。
だよね。
あれだろ、なんか戦闘機みたいに乗るやつ。
あ、そうそうそう。でもなんかさ、作りが雑な人形で
言うな、
こっちがさ、わかる、もうさ、
言うてやんな、
バババババババってしか動かないやつ。
ね、わかる、
あれなんだ、なんだったっけな。もうそんだけしか覚えてない、全然覚えてないけど、内容も何やってたか覚えてないけど、なんか見たんだよね。なんか軍人さんとかが飛行機に乗って、なんかトラブルが発生だみたいな感じの。なんでひょっこりひょうたん島と勘違いしてるんだろう。
まあ、似たようなやつだったからじゃない。
あ、ほんと。
サンダーバードだ。
サンダーバード全然もう名前聞いて
た。スーズが言ってるの多分サンダーバードだよ。
マジで、ちょっと見たい、写真ある。
検索者出てくるんじゃないかな。ちょっと検索してみましょうか。サンダーバードで、
サンダーバード、え、全然記憶、
いや多分だと思うよ。さっきサンダーバードだと思うけど、画像これじゃないの？
あ、ある、これ。
でも
なんかバービー人形の男みたいなやつが出てるやつ。
でもサンダーバードって相当古いと思うよ、歴史的には。
なんかあれもなんか NHK かなんかでやってたと思うんだよね。
うん、やっぱりサンダーバードは1966年に劇場版が出て、
はあ、
で、まあ、テレビ放送はイギリスでなんだけど、1965年から1966年の1年間。
なんでじゃあすず知ってんの。
キモ、
怖はデジャブ
しかも作りが雑とか言うなよ人の国の人形劇をさ。
ね、私たち CG で生きてるからねちょっと人形劇はね、
ちょっと世代じゃないですか、
ちょっと思っちゃうね。
はい、じゃあ一旦 CM 行きましょうか。
はい、
一旦 CM です。
ケンデマ無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
さあやっております月曜リジンチャンプルーでーす。メール来てます。すずさきハイサイ、神奈川のノーミーハートですなり。
どうも。
先週のポッドキャストが配信されていないんで、どんなネタで投稿しようかなと思っていたら、あった、あった格好のネタ、オリジンの江川葉月さんもニービチになったのね。
うん、
らしいな、
ね、
びっくりしたんだけど。
だからよ、
聞いてんけどマジで。
聞いてんよ。
しかも学生時代から付き合っていた旦那さんゲットしたんだね。
そうなんだ。
これは本当にめでたいけれど、これでオリジンの女性芸人タレントではサーキーとアーリーだけになったのかな。
わ、
タイプのハードルが高くないのに男運がない点では共通しているけど、どっちが先に男を捕まえきれるのかの予想で、沖縄の居酒屋で格好の酒の魚になってるはずね。かっこ笑い。いつかサーキー&アーリー、それに高子さんと一緒に特別番組、鍵かっこ、私たち26日のクリスマスケーキじゃないわよ、わちゃんぷる枠で放送してほしいですねとにかくスーズのご利益にあやかりながら放送最後までちばりよう、どもども
ありがとうございます。
そうオリジンのね、
そうだね、
全体 LINE でマネージャーさんからハーズーさんが結婚しましたってさお知らせを聞いた時にさ、さっき頭抱えてるの、とりあえず頭抱えてとりあえず冷蔵庫の中の冷えてる牛乳一回飲んだよね落ち着こうと思って。
はあ、
まあでも、
まあでも、
まあするだろうな一応、うん、まあいい人がいるってのは知ってて顔も見たことあるわけさ、写真かなんかで。
あ、そうなんだ。
かっこいい人だったよ。あれにめっちゃ似てる。まあ、まあ、あれね、あれあれ、英雄の CM で浦島太郎役やってる人。
あー、あー、ギャッツビーの CM の人？松田？
違う、浦島太郎。
浦島太郎。ああ。
鈴が言ってるの桃太郎。
海の声の。
そうそうそうそうそう。の人似てる。
あ、なんだっけ、ハスキーみたいな声の人。
そうそう、イケメン
だ。超イケメンだね。
イケメンだと思う。
すごいや
ん。ハーズさんも可愛いからさ。
うん。
今から子供のこと考えたらもう可愛いはずよ子供。
ねえ、目超でかそうだね。
目超でかいし、多分男の子に生まれてもかっこいいし、女の子でも可愛いでしょ。
確かに。
あら、いつさらおうかしら。
あら。
アニゾーさん、うん、月曜と木曜のオリちゃんのポッドキャスト今日アップされていました。ありがとうございます。なので、ノーミーさんぜひ聞いてください、うん
ね、
うちさん、そういやさっき江川に先越されたな。まあ考え方だよね、
うん、
先譲ってあげたのか、
でも
先越されたんか。
正直さ、すず本当にさ、なんか、うん、結婚したっていう実感全然ないよ。
あ、
なんかもともとそんなにすずも結婚したい派じゃなかったから、
うんうんうん、
なんかたまたま本当に長期の会う人がいたから、あ、じゃあ結婚しようみたいな感じでしたけど、
軽い感じで、
うん、全然あの人に会ってなかったら全然すず孤独死したいもん
孤独死したいの、
したいっていうか全然一人がいい。もう誰かがいると本当に苦痛、もう本当に無理。
まあプライベートが本当に大切にしてる人だからね、あなたは。
そうだってさ、正直言うとさ、仕事から帰ってきて、なんかさ、もうお腹すいたけど麺作るのめんどくさいから、なんかじゃがりこ食べようみたいな感じで済ましちゃうじゃん。
ああ、
そっちの方が楽じゃない？
でもさ、
うん、
分からん、詐欺はだけど、
うん、
酔っ払って目覚めた時、ソファーで目覚めた時の孤独感やばいよ。
そうなの？
うん、寒いし
それは
夜中かぶって夜中冷えて目覚める時ほど孤独なことないよ寂しい時ないよ。それをあなただったら、例えばソファーで寝てたらかけてくれる人がいるんでしょ。
確かに
起こしてくれる人いるんでしょ。
いやでも正直そういうのやかましいよね。
あ、
すずはあのそういう孤独感も好きだから、別に誰かの気配がするのが嫌なんだよね。お家とか自分の世界に入ってる時に、こういうなんか眠ってる時、しかもちょっとした物音ですごい起きちゃうから
野生の猫かお前は
いや旦那さんがさ、うん、あのなんていうの、トイレ行きに行くだけでもすぐ、
あ、ちょっと敏感なのね。
なんか分かんないけど、音じゃないけどなんか気配で起きちゃうんだよね。
警戒心強いかもな、
うん、だから、
うん、
あんまりね、だからもうたまたま本当に、
まあ、巡り合いだね。たまたま相性というか、
うん、
バチコイハマったというか、
そう、ね、
生活リズムも似てるというかね。
そうそうそう。
こちら、
はい、
ハイサイツトムです、
うん、
今日は女の子2人かな。そうです、
はいはい、
今朝某民放テレビ過去 NHK 朝一で女子のことを特集してたら教えるよね
、はい、
おしっこした後の拭き方。
お、
普通に拭くんじゃないの ね。
お
しっこをした後はペーパーを動かさないで当てる。5秒から10秒ほど動かさないって。動かすと摩擦でこすって、
うん、
微菌、まあ、微弱な菌かな、
怖い。
で腫れたり熱を出すそうですよ。あそこは普通のアルカリ性ソープで洗わないことって。
待って、すずさ、しっこした後めっちゃさ、
うん、
結構勢いよくゴシって拭くし。
いや、それがダメらしいよ。
あれだよ、あのゴシゴシってはやらないよ。
あ、
一拭きのゴシ
いいよ、やそこまで呼びよって細かく言わんくていいよ。
ゴシでやって、でたまにさ、あのなんかトイレットペーパーとかくっつけよねわかる、
たねマジ来たね。あそこは酸性していれば殺菌するって。洗うときは水だけか、そこを洗うソープがあるそうですよ。
すずめっちゃ洗剤もうガン、うん、でもさ、洗剤で洗った後さ、痛いからすぐお湯で流すんだよね一応。
あ、はいはいはい。
でもなんか洗わないとなんか気が済まないんだよね。
女子は綺麗好きな人は特にそうだろうね、うん、おしっこを洋式トイレでするときも足は閉じないで開いて少し前かがみで用をする方がいいみたいですよ。更年期障害のこともしていたけどわからないのでパス。同じ時間に某民放 OTV では男性の更年期障害のことをしていましたね。
へえ。
さっきはねウォシュレット大好きだから、
うん、ウォシュレット怖くてやったことない。
めっちゃいいよ。
やだもう無理。なんか
さっき最近本当にウォシュレットじゃないと嫌だわけ、マジで。家もウォシュレットだから。
あちょっと待って、一回ちょっと一回ちょっと際どいとこ聞いていい、
うん、
それってさ、うんこした時にやるの？おしっこの時もやる？
どっちもやる。どっちもやる。
おしっこの時も、
おしっこもうんこの時もやる。
そうなんだ。
じゃなんかよ、リセット感出したいわけ。
わかるよ、
わかる。ゼロにしたいわけ。さっきはなかったことにしたいわけ、うん、さっきアイドルだからうんことしっこしたことなかったことにしたいわけ
いちご出すもんね。
そうそう。
いやでもさあのさ、そういうのもわかる。
ちょっとバカにあやばい、そろそろ終わらないといけない。はい、また来週の月曜日お会いしましょ う、ね、お相手は鈴川さきとのさきと
鈴でした。
また来週の月曜日お会いしましょう。さよなら。
バイバイ。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。